trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の我妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。この収録はマイクロソフト Teams を利用しています。さあ今週はこの Teams でゲストの方をお呼びしました。日経クロストレンド副編集長松本秀樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松本です。よろしくお願いします。
お願いします。我妻編集長、ご紹介をお願いしてもいいですか。
は
い、
6月22日にですね、はい、日経 BP から秒速プレゼン術と、はい、いう本を出版しました。はい、この本の編集担当が松本秀樹です。
ということは週刊日経トレンディクロストレンド、今週のテーマは
タイトルにあるようにですね、はい、テレワーク時代の必須スキル、秒速プレゼン術。
まさに Teams、Zoom、はい、とこうウェブ会議が当たり前になっている今ですけれども、はい、プレゼン必要なスキルですよね。
そうなんですよね。まあ、日経クロストレンドでもウェブ会議っていうのを活用してるんですけれども、はい、結構ねプレゼンの仕方って変わってくると思いますんで、はい、まあ、2週にわたって秒速プレゼン術の極意を紹介したいと思います。
はい、そして松本さん、はい、今回この秒速プレゼン術を出版するに至った経緯教えてもらえますか。
はい、今回コロナ騒動でですね、はい、我々の生活とか仕事がですねもう一変してしまいましたよね。
はい、
そうするとプレゼンのあり方っていうものも変わってくると思うんですよ。
はい、
まあ、テレワークとかですねオンライン会議が思わぬ形で普及してきましたけれども、まあ、これからはですね直接相手の会社に行って面談をしてプレゼンするのではなく、ネット越しにプレゼンテーションする機会というのが増えてくるんじゃないかなと思います。
はいはい、ラジオ日経でも営業の人たちはウェブで会議してるみたいですね。
そうですよね。はい、もうウェブ会議が当たり前になってしまったので、まあ、プレゼンもウェブ会議を通してやってくるということになってくると思うんですね。
はい、
そうなるともう会って話せばなんとかなるっていうやり方がですねもう通用しなくなってくる、そういう世の中になってくるんですね。
はい、
ところがですよ、オンライン会議を通したですねプレゼンっていうのは説得力っていう面では対面のプレゼンには大きく劣るわけです。表情も身振り手振りも伝わらない、
はい、
製品とかサービスを使ってもらう、まあ、画面越しに見せることはできるんですけど使ってもらうことはできない、触ってもらうことができない、そうした制約の中で、まあ、どれだけ熱意とかですね思いを伝えることができるのか、オンラインプレゼンで結果を左右するのはスライドの中身だったり、実際そのマイク越しに伝える話し手の声だったりするんですね。
はい、
まあ、そういう時に何を気をつけるべきなのかという新しいプレゼンのスキルをこの本では紹介しています。
はい、
そうなんですよね。だからまあネット越しにその聞き手の注目をどうやって引きつけて、例えば話が苦手な人でもこう伝えやすく、それまあスライドどう作ればいいか、まあ、超時短化も実現できるようなそんな方法を松本が紹介したいと思います。
はい、はい、今週はテレワーク時代の必須スキルと言われる秒速プレゼン術をテーマにお送りします。どうぞお聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの我妻編集長と今月出版された秒速プレゼン術の編集を担当しました日経クロストレンドの副編集長松本秀樹さんをゲストにお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
はい、改めて日経クロストレンドの松本です。よろしくお願いします。
お願いします。まさに今も Teams を使って、はい、やっているということで、リスナーの方に分かりやすく伝わるようにプレゼンお願いしますね。
出ましたね、これ。ダークサイドの辻さん。
大変です、頑張りますもう。
はい、
さて松本さん、はい、秒速プレゼン術の書いた人、著者はどんな方なんですか。
はい、著者はですねビジネス書作家の戸田悟さんです。
はい、
私あのパソコン雑誌を編集してたのが長かったんですけれども、
あ、そうなんですね。
まあ、15年ぐらいやってて、でよく戸田さんにはですねパソコンとか周辺機器のレビュー記事を書いていただいてたんですよ。
はい、
ところが最近戸田さんはですね、まあ、できる人の最速パソコン仕事術とかですね、はい、ヒット商品のマル秘プレゼン資料を公開とかですね、 まあ、成功する仕事術とか、はい、プレゼンとか時短、そういうテーマでご執筆をされている、そんな戸田さんにですね、まあ、今回は新しいプレゼンのスキルについてご執筆をいただいたと、
はい、
そういうわけです。
はい、その新しい著書になる秒速プレゼン術、秒速って何ですか、はい、早そうですけど
秒速というとですね、なんかこう1秒とか2秒とか3秒でプレゼンが終わってしまうっていうような勘違いをされてしまうかもしれないんですけど、
はい、
そうではなくてですね、スライドを1分以内にめくるということなんです。
へ
ー。で、分単位ではなく、はい、30秒とか40秒でスライドをめくって、30秒40秒50秒とかでスライドをめくって次のスライドで、また30秒40秒50秒で説明をして、まあ、次のスライドと、まあ、どんどんどんどんペラペラペラペラめくっていくっていうのが秒速プレゼン術なんですね、
はい、
で、分単位ではなくて秒単位でめくっていくから秒速という形なんですね。
はい、そうなるとなんか資料がたくさんあるってことですか、ペラペラめくっていって。
資料がたくさんあります。例えば30分のプレゼンだったら40枚とかですね、
はい、
45枚とか、それものすごい多いプレゼンの資料になっていくわけですね。
はい、
そうなんですけどね、まあ、
そうなんですけどね、うん、ですけどもこれがですね、超時短につながったり、ものすごく聞き手の、納得を引き出すものすごくいい方法になっているんですね。まずですね、聞いてる人にとにかくすぐに理解してもらいやすいというメリットがあります。
はい、
まあ、1枚のスライドを1分以内、つまり秒単位でめくっていくわけですから、もう60秒以内で、まあ、腑に落ちると言いますか、
はい、
腹落ちするという説明ができるわけですね、はい、まあ、5分間の例えばスライドを作ったとします。1枚のスライドで5分間説明するとなると、内容が複雑になって、もう聞き手もうその話の内容を5分前のことを忘れてしまったりして十分理解できない可能性があります。ところが30秒とか40秒とか50秒で1枚のスライド、一つのキーワードについて説明するっていうことを繰り返していけば、1枚ずつ理解して次のスライドに行って、次のスライドも理解してっていうような小さな腹落ちをどんどん繰り返していけますので、結果全てのプレゼンを聞いた時に分かりやすかったなというように思ってもらえるんですね。
はい、今ちょうど収録をしながら Teams 使ってるので、うん、メールが届いてる音が入っているんですが、皆さんお気になさらず、うん、気になりますかね。さて、はい、今日の本なんですけれども、第1章から7章まで分かれているということなんですが、どう紹介していきましょうか。
はい、全ては紹介できませんので、章ごとにおすすめスポットを説明していきたいと思います。
はい、はい、では秒速プレゼン術の第1章、プレゼンの目的と原則からいきたいと思います。第1章からおすすめの内容を教えてもらえますか。
プレゼンは紙芝居であれ、書きすぎるスライドはご法度というところを、このテーマでお話しさせていただきたいんですけども、はい、
書きすぎてるスライドって、ね、なんか大学の授業とかでいろいろ見たことがある気がします。
読めないよってやつ
ね。そうですよね。はい、スライドを作るのが自信はあるんですけど、どうも発表がうまくいかないって人結構多いと思うんですね。
はい、
そういう人は実はスライドができてないっていうケースが多いんですね。
はい、
で、その失敗の一番ある原因が先ほどおっしゃったように、とにかくですね、スライドに文字を書きすぎてしまう、なので発表にも失敗してしまうというパターンが多いんですね。まあ、これはもう IT 系の企業とかね、技術に強い方に多いんですけど、あとは大学の先生の資料とかね、お役所のあのプレゼン資料なんかはかなり文字が書いてあるんです。はい、まあ、それはね、あのそういう大学の発表とか、その政策を決めるための資料には必要なことなんですけど、我々が作るものはビジネスのためのプレゼン資料なので、それは目的が違う。やっぱりビジネスに合った作り方をしないといけないことですね。
はい、確かに文字が書いてあるプレゼンの資料とか配られると読んじゃいますもんね、話聞かないで。
でもそこ読んじゃって全然話聞かないし、
うん、そうなんですよね。
遠くからだと見えないし、
うん、そうですね。
はい、
うん、あとこの Teams の画面だとちっちゃい文字だと多分相手読めない場合もありますよね、スマホとかで。
うん、そうですね。もうオンラインプレゼンにはまさにもう文字を書きすぎてはいけない、一番いけないことですね。
はい、どれぐらいの量に収めるといいとかありますか。
これはですね、まあ、後ほどその秒速プレゼンというものを説明するんですけれども、 おすすめはです、1行1つのキーワードにつきもう25文字ですね。
25文字、
文字数まで来ました、
ね、25文字のキーワードを1つのスライドにバーンと出す、そのキーワードを出す1枚に25文字、次のスライドも1枚に25文字、
はい、
これを繰り返していくのが、直秒速プレゼンのおすすめですね。
はい、では後半も秒速プレゼン術よりその極意の一部を紹介していきたいと思います。クロストレンド、週刊日経トレンディークロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と6月22日に出版された秒速プレゼン術の編集を担当しました日経クロストレンドの副編集長松本秀樹さんをゲストにお迎えしてお送りします。引き続きマイクロソフト Teams を使って収録中です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
後半も秒速プレゼン術からその極意の一部を紹介したいと思います。続いては秒速プレゼン術の第2章、スライドの構成を練るということなんですけど、これ何か参考にできそうな例とかあるんですか？
はい、はい、これはですね、スイッチをオンに導くプレゼン構成、秘訣はテレビショッピングにありということなんですけど、テレビショッピングというのがこれキーワードです。
つい引き込まれて見ちゃいますよね、興味ないものでも。
そうですよね。でテレビショッピングはですね、大体やっぱりあのパターンがあるんですよ。
はい、
あの大体ですね、今話題のデジタルカメラですみたいな紹介をしてでその後に、はい、これ高画質ですよとかですね、まあ、お孫さんの一生ものの写真が撮れますよっていうようなですね、まあ、性能の素晴らしさとか、はい、使った時の、生活がどう変わっていくのかっていうイメージをさせつつ、金利手数料が無料ですとかですね、今ならなんとかのおまけがついてなんと 49,800 円っていう形で最後に価格で落とすんですよ。
はい、
でこれはもうどのテレビショッピングを見ても同じで、最後に絶対価格で落とすという上等手段をやってるんですけども、やっぱり売れ続けてる、はい、何度やっても売れ続けてる、それがテレビショッピングなんですね。これを我々のプレゼンにも生かそうというところなんですね。
はい、
つまり、うん、一番重要な情報を最後に持ってくるっていうことで、構成というものはですね、最後に持ってくるっていう方法ともう一つありまして、
はい、
一番最初に持ってくるっていう方法もあるんですよ。
はい、
でこれは相手の関心によって、関心の持ち方によって変えるということがですね、やり方としてはあるわけですね。うん、つまり興味を持ってる人、デジタルカメラ欲しいなって思ってる人には、一番重要な価格っていう情報を最後に持ってくる。ところがあんまりデジタルカメラ興味ない、そんなに興味もないなっていう人たちに対してはどうしたらいいかというと、その価格の情報を一番最初に持ってきちゃうんですよ。いきなり 49,800 円、これ安いなってびっくりさせて、じゃあちょっと話聞いてみようかっていうように説明を持っていく。その構成の作り方で真ん中に持ってっちゃダメです。一番重要な情報を真ん中に持ってっちゃうと、まあ、どっちつかずになってしまいますので、興味持ってる人も持ってない人も引きつけることができませんので、相手によって、相手がどれだけ興味を持ってるかによって構成を変えるっていうことが大切なんです。
最初に重要なのを持ってくるか、最後に重要なことを持ってくるかを相手によって変える。
そうなんです。例えば社内向けのプレゼンとかは、社内の製品ですから、社内の新製品について、まあうちの新製品だから興味を持って聞こうと、仕事だし一生懸命聞こうと思って、皆さん興味を持ってるわけですよ。なのでテレビショッピングと同じように、その一番重要な情報を最後に持っていって、この価格でいきます、おお、なるほど、いいじゃないか、いいように伝わるんですけど、そのプレゼンをそのまま外部のお客さんのところに持ってってしまうと、外部のお客さんはなんか来たから、まあとりあえず聞いてみるかみたいな人もいますので、興味もあまり持ってない場合も、可能性もあるわけです。そうなった時に社内向けと同じプレゼンをしてしまうとうまくいかない可能性があります。
はい、
そこは一番重要な情報を一番最初に持ってくるっていう構成を見直すっていう、あのプレゼンをする相手、聞き手の 関心を考えて構成を考えるということが大切なんですね。
はい、そして続いて、はい、秒速プレゼン術の第3章、素早くスライドを作る、はい、プレゼンだけじゃなくてスライド作るのも早い方がいいんですね。
そうなんです。でスライドを作るっていうことはやっぱりこのオンライン時代はですね、とにかく成果を出すってことが求められますから、もう素早くスライドを作ってたくさんプレゼンすることで成果を引き出すってことが大切なんですね。なので素早くスライドを作るってことはものすごく重要。
どうやって作るんだろうね、
はい、
素早く、
はい、そこでですね、このプレゼンの本のタイトルにもなっている秒速プレゼンっていうところが生きてくるんですね。この書籍を作ったですね、戸田さんのプレゼン資料本の中にも写真が載っているんですけれども、30分のプレゼンに対してプレゼンスライドが39枚、つまり1枚のスライドにかける時間はもう1分を切っていると。ものすごい大量のスライドを作って秒速プレゼンというやり方で説明をしていくわけです、
はい、
でそのたくさんプレゼン資料を作ることは大変なのかというとそうではなくてですね、実は簡単なんですね。秒速プレゼンのスライドは30秒から40秒50秒、1分以内で説明しますので、もう書いてあることはキーワード一つだけです。一つのキーワード
25文字以内でしたね。
25文字程度の一つのキーワードだけなので、それだけたくさんの資料を作ってもそのキーワード、スライド1枚にはキーワードしか書いてないので、もうたくさん作れるわけですよ。効率的にたくさんのスライドができて話もまとまりやすいということができるわけですね。で話がですね、苦手な人にとってもこの秒速プレゼンっていうのはものすごく効果があるんです。例えば5分の話を1枚のスライドで5分の話をしてくださいって言われると、話の得意な人でも打ってくると思うんですよ、
はい、
ところがですね、1枚のスライドに1つのキーワードがあって、これを1分ずつ話してくださいって言われると、もう途端に楽になるんです。もう話してる方のプレッシャーの持ち方がもう全然、プレッシャーが下がって話しやすくなるんですね。話す順番ももう決まってますし、どの項目にどれだけの重みを持たせるかみたいな、その場でアドリブをつけて話すっていうこともしなくても済みますので、あと あの話を後で付け加えておけばよかったなって忘れることもなくなりますので、話が苦手な人とかですね、プレゼンに慣れてない人こそこの秒速プレゼンっていうのを取り入れるといいんじゃないでしょうか。
なんか枚数が多い方が、こう喋る時間を管理するのって難しいのかなっていうイメージがあったんですけど、多い方がコントロールしやすいんですね。
話す内容が30秒から1分ですから、それぞれがものすごく短いので、時間のコントロールも実はしやすいんですね。30分のプレゼンをするんだったら、まあ、30枚スライドを作るわけですよ。そうすると1枚1分ですから、15枚終わった時 に15分だってことも発表している時にその目分量がつきますので、
時間を意識しやすくなるんですね。
意識しやすくなりますね。
あの結局僕もよくプレゼンとかあのすることあるんですけど、たまに、はい、その時にだから1枚からなんか2つのことを言おうとすると、それを覚えてようと思ってこうプレッシャーになったりとか、
はい、
メモのところに書いてたりとかするんですか、するじゃないですか。と実際なんかあのメモが遠くて見えなかったりとかしちゃって焦っちゃったりすることがあるんですけど、はい、結局1つのスライドで1個だけキーワードがあるとそれ忘れないっていうこともあるし、話しやすいですね。多分戸田さんの記事読んでから僕もそういう風にするようにしてますけども、
実際に、はい、あのプレゼンをしたりする機会多いですか？やってみてこれはそうだなって思ったこととかありますか？
あの4月の末なんですけれども、はい、日経クロストレンドミートアップというイベントがありまして、そこで実際にこの著者の戸田さんにプレゼンをしていただいたんです。でこれがまさに秒速プレゼンの手法でもうプレゼンをしていただいたわけですけれども、 Zoom で、はい、オンラインでプレゼンをしていただいたんですけども、やっぱりこの秒速プレゼンとあのオンラインプレゼンの相性がものすごくいいですね。まああの聞いてる方々は会議室の中じゃなくて自分の自宅とか、まあオフィスでこうパソコン越しに見てるわけじゃないですか。そうすると聞いてる人たちの集中力ってものすごく低いんですよ。まあ、メールが来たらメール見る、でちょっとなんか飽きたからウェブ見ちゃおうかなみたいな、もう浮気しちゃう人もいるわけで、 相手がどれだけ集中してるかっていうのを把握できないんですけれども、そこがですねものすごくやりにくいんですね。だけどその秒速プレゼンっていうのはもう1枚に1分ごとにもどんどんどんどん新しいスライドが出てきますから、もう聞いてる方も集中していないと目が離せないような状態になっていきますので、なのでものすごく聞き手の集中力を高めることができるっていうことが実際に実感できましたよね。で実際にその200人ぐらいの方に、ね、聞いていただいたんですけど、ほとんどねその1時間の間にもう離脱せず、大体ねそのオンラインとかでイベントするともう半分とかもう途中でいなくなってしまったりする方もいらっしゃるんですけど、そのねイベントがものすごく成功しまして、やっぱりその秒速プレゼンの威力で離脱する方がものすごく少なかったっていう結果が得られたので、そこはやっぱり効果を実感できましたね。
確かにウェブ会議だと聞いている側の方は話し手にあんまり気を使わなくていいじゃないですか、うん、実際に目の前にいる時と比べて、
そうなん
ですね、ということは飽きさせたらもう終わりっていうことなんですね。
どんどんどんどん新しい情報を見せて、しかも、書いてある情報がもうキーワード一つだけですから、もう相手に考える暇を与えず、浮気させる暇も与えず、もう話を集中させる、もう声耳に集中させる、声に集中させる、それができるのが秒速プレゼンですね。まさにオンラインにはぴったりな手法となっております。
はい、あとスライド自体を早く作るコツとかってあるんですか？
秒速プレゼンのスライドはですねキーワード一つだけなので、もうとにかくパワーポイントを開いてそのリスト表示をさせて、でタイトルを打っていくだけでもうどんどんどんどん新しいスライドができていくんですね。
はい、
で詳しい手法はですね本の中にも書いてあるんですけどもとにかくタイトルを入力して、
はい、
で次のスライドに行ってまたタイトルを入力して、である程度できたら順番を入れ替えたり、もうとにかく素早く作って構成をしっかり見直すってことも大切だと思います。はい、
これで書いてるのこの本に書いたやつで言えばこの、ね、スマホでこう空き時間に文字打っておくって、
はいそうですね、
いうことを書いてあるんですけど、うん、
あ
まあ、逆に言ったらその空き時間にその25文字を打って後からこの順番を入れ替えるとかってやると、あ時間をね有効に使いながら資料作りができるっていうメリットもあるかもしれないですね。
はい、うん、これは詳しく本を買ってからご覧いただきたいなと思うんですが、うん、第2章のスライドの構成を練るっていうところでは1枚目から順に作ってはいけなくて、まずは7枚の白紙スライドで骨格作りというふうにあるんですが、何を示しているのかは本を買っていただいて、
ね、ぜひお買い求めていただきながら、
うん、ということで日経 BP より秒速プレゼン術絶賛発売中です。ぜひチェックしてください。来週も秒速プレゼン術の後編をお送りしていきたいと思います。日経クロストレンド副編集長松本秀樹さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けしたいと思います。さて吾妻編集長、はい、今日は本をご紹介したということで、
うん、プレゼントさせていただきますので、
は
い、
ありがとうございます。
はい、
ということで、
はい、
秒速プレゼン術、戸田悟さんが書いたこの本、番組をお聞きの方3名の方にプレゼントしたいと思います。ラジオ日経の番組ホームページからご応募ください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。